お電話で松井副所長お待ちくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
3月21日の月曜日で新型コロナのまん延防止重点措置も解除となりました。
そうですね、
はい、延長再延長とかで長かった期間がいよいよ終わると、はい、終わりましたということでですね、一気に開放的な気分になるんではなくてですね、うん、はい、やっぱりあの前回もですね、解除後に、すぐにですねオミクロン株が流行してしまったっていうようなこともあるんでですね、やっぱりこうマスクとかですね、はい、消毒とかっていうようなこう基本的な感染防止対策っていうことをですね、皆さんも意識していただいてこう再拡大をですね、防ぐようにしていただきたいなと思います。はい、はい、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ではまずこの1週間サンダはどんな様子だったんでしょうか。いかがでしょう。
今週ですね3つお伝えしておきたいと思います。
はい、はい、3つですか。じゃあ1つ目は何でしょう。
はい、一つ目はですね、はい、ゴミの出し方にちょっと気をつけてくださいねっていうことでですね、
はい
はい、車両火災の発生ということですね。
車が燃えてるということですね、はい、ご紹介ください。はい、
で何の車両火災なのっていうことで、はい、それがあのゴミ収集車の話なんですけども。
そうなんですね。
はい、で3月の16日先週水曜日ですね、お昼頃にですねゴミ収集車収集中のですね、はい、ゴミ収集車ですね、走行中にですね収集車の後部ゴミをこう積んでるとこですね、
はいはい、
そこのあの部分からですね、ゴミの中からこう出火したということですね。
そうなんですね。
まあ、はい、原因とかについてはあのまあ捜査中っていうことなんですけども、ゴミの分別ですね、
はい、
ということでですね、今回もあの中のゴミを全部かき出したらやっぱりスプレー缶とかですね、カセットボンベの空き缶ですね、
はい、
そういったものがたくさん入っていたっていうこともあるんでですね、ゴミの分別ですね、はい、またはじめとしてですね空き缶ですね、こういった可燃ガスが入っていたですね、空き缶を廃棄するときはやっぱりこう決められたルールでですね正しく処分をしていただきたいなということですね。ちょっとしたこうことでですねやっぱりこういった火災なんかも発生する可能性もあるんでですね、正しく処分をしていただきたいということで、まあ、あの処分の仕方がわからなければですねクリーンセンターなんかに聞いてくれ確認したらですね教えていただけると思うんでですね、はい、お願いしたいと思います。
はい、わかりました。2つ目は何でしょうか。
2つ目はですね、オートバイとですねあの原付ですね、これの盗難被害ですね、
はい、
が出ております。
はい、ご紹介ください。
オートバイ原付でですね、被害についてはですね、去年1年間で通してですね3件発生したんですけども、はいはい、今年に入ってですねこの1週間、まあ、届け出を受けたのがということなんですけども、はい、1週間の間に2件ほどですね発生しているということですね。
そうなんですか。
はい、ちょっと今後ですねまた続いたらちょっと困るなっていうところがあるので、はい、お知らせをしたいと思います。
はい、
1件目がですね、3月の10日の木曜日から14日の月曜日の間にですね、はい、市内の欅台のですね量販店にですね、ハンドルロックをした状態で駐輪中に盗難被害に遭ったということでですね、はい、2件目がですね、はい、3月の13日の日曜日から21日の月曜日ですね、市内の中町のですね、マンションの駐輪場ですね、
はい、
これもハンドルロックをしていて、止めていたところ被害に遭ったっていうことですね。で、やっぱりこう長時間ですね、乗る予定がなければですね、必然的にあのバイク止めていたバイクを確認するっていうこともないのかなというところで、
はい
はい、被害のこう期間がですね長くなっているということですね。
どちらもそうですね、はい、長く置いてらっしゃって気づいたのがしばらく経ってますね、はい、4,5 日から経ってますね。
はい、でハンドルロックをしてたっていうことなんですけども、ハンドルロックをしててもあの被害に遭ってるケースもやっぱりあの過去にはあるんでですね、やっぱり防犯的に考えてですね、はい、よくですね防犯あの機器でですね U 字ロックとかですね、 ワイヤーロックですね、はい、そういったものもこうよく販売されてるんでですね、はい、そういった二重ロックっていうのもですね、被害防止に非常に有効なんでですね、そういったところもあのバイクをお持ちの方は検討していただきたいなと思います。ちなみに僕もですね、あの原付ですね、自宅で乗ってるんですけども、あのワイヤーロックですね、前輪にかけてですね、柱にですね引っくくってます。
はい、
なんであの今まで被害に遭ったことはないんですけども、そういったのもやっぱりこう犯人の立場に立ってみるとですね、なかなか取りにくいんだろうなっていうことになるんですね。そうですね、そういったものも被害防止に有効なんで、またバイクをお持ちの方は検討していただければと思います。はい、
あのちょっとお聞きしたいんですけど、ハンドルロックっていうのは外しやすいということですか？はい、
ハンドルロックを外すこともあるし、あの、ちょっと古いバイクであればですね、あの無理やりガッとしたら回したらですね、ハンドルを、そのままあのハンドルロックの棒が折れるようなやつも昔はあったりしたんでですね。
あ、そうですか。はい、
取りやすいことはないと思うんですけども、あのハンドルロックをすることでこう取りにくいとは思うんですけども、
はいはい、でも十分ではなかったということですね。
十分ではないこともあるということですね。はい、
ということは2つつければいいかなと、
はい、
面倒な状態に作っておけば長期間置く場合はということですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。はい、では3つ目は何でしょう？
3つ目は不審電話の発生ということでですね、
は
い、
そうなんですね、
はい、これはですね、3月21日の月曜日の日なんですけども、はい、お昼頃にですね、市内の学園にお住まいのお宅にですね、はい、日本年金機構から委託を受けた会社を名乗る者ですね、
はい、
から子どもさんの年金国民年金の番号を教えてほしいっていうような電話があって、
はい、
であの電話を受けた方はですね、不審に思って電話を切ってるんですけども、はい、心配で心配でということで相談に来られたというようなものになります。であの具体的な内容もですね、電話切られてるんで細かいところはあの分からないんですけども、年金機構のですね、委託の本当に委託された業者なのかどうかっていうこととかですね、それからあの目的ですね、っていうところも判然としないんですけども、今現在ですね、やっぱり振り込め等のですね、こう詐欺の予兆電話なんかもいっぱいこうかかってきているような状況もあるんでですね、そういったも予兆電話の可能性もあるっていうことでですね、こういった電話かかってきたときですね、安易にですね、答えてしまうんではなくてですね、やっぱりこう自分で年金事務所ですね、
はい、
の電話番号を調べてですね、こちらから年金事務所にこう電話をするなどしてですね、確認をするのが一番安全な方法かなと思うんでですね、またあの防犯上のこう対応の一つということで覚えておいていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。はい、まずはこの1週間振り返って気をつけることなどをご指導いただきました。
はい、
では続いて今日はどんなお知らせでしょうか？
今日はですね、オレオレ詐欺とかの、 あの中の特殊詐欺ですね、これの犯行手口の一つにですね、警察官を語ってっていうのがあるのでですね、それについてですね、防犯的なところをちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。
三田市内にお住まいの方から介護保険の還付があるっていうようなことでですね、還付金詐欺の予兆電話の相談とか情報提供とかですね、いうのは何回かこう お知らせさせていただいていると思うんですけども、はい、実在するですね、警察署の刑事課員とかですね、地域課員を語ってですね、予兆電話がかかってきたっていうような相談もですね、
はい、
時折あったりですね、それからあの阪神間ではよくかかってきております。
そうですか。
はい、今日はその警察官語りですね、
はい、
の予兆電話についてお話をしたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
でこの手口の電話ではですね、よくですね、特殊詐欺の犯人を捕まえたらあなたの銀行口座が悪用されていましたっていうようなところから話が始まります。で、その後ですね、大抵の場合、所有する銀行口座でとかですね、それから家族構成とかこう資産状況などを犯人側は聞いてきます。で 犯人からですね、電話にですね、正直に答えてしまったらですね、結局その後ですね、犯罪に悪用されたりですね、被害につながるっていう恐れが非常に高くなってきます。なので、発生がですね、被害がですね、こう心配されるような犯行の手口っていうことです、この手の警察官係の電話がかかってきた後ですね、実際に全国でどんな被害が発生しているのかっていうものをですね、3つお話しするとですね、1つ目がですね、キャッシュカードを盗まれてですね、口座から現金が引き出されるっていうような被害が多数出ております。で、電話の後にですね、警察官とかですね、銀行員とかですね、金融庁の職員とかをですね、語って成りすました犯人がですね、自宅を訪れてですね、キャッシュカードなどを騙し取って現金を引き出していくっていうような手口になります。で、最初に電話でですね、あなたの銀行口座が悪用されていましたっていうことで、警察官とかそれから銀行員とかに扮してですね、犯人が自宅に来るんですけども、最近多いケースがですね、犯人が被害者の家に訪れてですね、被害者にですね、玄関先でですね、こう犯人が用意した封筒にですね、お持ちのですね、キャッシュカードを入れさせると、
はい、
で、そのまま犯人がそこで乗り付けをすると、封筒ですね、その後にですね、家の人にですね、封印するんで印鑑を持ってきてもらえませんかっていうことですね、で、家の方がですね、玄関先からですね、家の奥に入っている間にですね、封筒をですね、ポイントカードが入った別の封筒にすり替えるということですね、で、キャッシュカードを盗むというような手口ですね、で、犯人はですね、こうすり替えた封筒をですね、被害者に手渡して封印をさせて、その後に連絡があるまで封筒を開けないようにということでですね、指示しているわけですね、なので被害者が長期間被害に気づかずに繰り返し現金が引き出されるという被害が多いというような状況になります、
はい、考えたら自分のものを自分で持っているのに封印して持つっていうのも、ね、後から考えれば分かりますけど、その場ではね、やっぱりその通りにしてしまいがちですね。
そうですね、はい、まあ、警察官とか銀行員とか語ってますので、はい、で、しょっちゅうある話でもないのでっていうことですね、
はい、
いうことですね、なんで十分注意していただきたいと思います、
もうこういう手口があるってことを覚えれば、だいぶね、守ることができますね、
そうですね、それから2つ目がですね、電話ですね、した後にですね、家の人物をですね誘い出した後にこう空き巣の被害に遭われるっていうことがあります、で、確認してほしいものがあるので警察署に来てくださいっていうことですね、あなたの銀行口座が悪用されてましたから、その後に確認してほしいものがあるので警察署に来てくださいっていうことですね、その間の家族構成とかいろいろ聞いたりしてますので、特に一人暮らしっていうことであればですね、警察署に、で、外出させたらですね、家が留守になってしまうっていうのが分かりますので、その月にですね家に入ってですね、金品を窃取するっていうような手口になります。
なるほど、
はい、で、3つ目が強盗の被害ですね、関西ではあまり聞かないんですけども、東京とか関東方面ではですね、一時連続的にこう発生してたような手口になるんですけども、で、あなたの銀行口座が悪用されていましたよっていうことに合わせてですね、いろいろ家族構成とかに合わせてこう自宅に現金がですね、保管してあるということをですね、聞き出せばですね、その後に、犯人が自宅に押し入ってですね、現金を強奪するっていうような手口になります。なので、警察が語ったですね、特殊詐欺の予兆電話があればですね、こういったようなことが 実際に被害で発生してますよということになるので注意してほしいなっていうところですね。
はい、分かりました。で
対策的にはですね、
ぜひ教えてください、
はい、3つですね、はい考えるんですけども、はい、1つ目は犯人からの電話に出ないっていうことですね、
はい、
で犯人からの電話に出るとですね、先ほどの詐欺とか窃盗とか強盗の被害ですね遭う危険性が高くなるので、はい被害防止のためにですね、まず留守番電話に設定しておくとかですね、それから自動通話の録音機ですね、そういったものが付加されている電話機を使ってみるとかですね、それから迷惑防止機能付き電話機を使ってみるとかですね、そういったものを活用して、犯人からの電話には出ないっていうことがまず一番ですね。
そうですね、
はい、でも実際には出てしまうっていうことですね、
はい
はい、で電話に出てしまったらどうするのっていうことなんですけども、はい、心当たりのないような着信とかですね、はいあって思わず電話に出てしまった場合もですね、落ち着いて対応していただければすぐにですね、分かるんですけども、その際にですね自分の名前を名乗ったりとかですね、家族構成とか資産状況をですね聞かれてもですね、会話を続けずにですねすぐに電話を切っていただきたいと思います、
はい
はい、で110番していただければと思います。
そうですね、はい
はい、で、その他がどんな防犯対策があるのっていうことですけども、
はい
この手の不審電話とかですね予兆電話に気づいてですね電話を切った後ですね、
はい
在宅していても必ずですね、ドアとか窓ですね、鍵をかけておいてくださいよということですね。
そうですね、
はい、で、来訪者があった場合ですね、先ほどのキャッシュカードのようにですね、
はい
被害に遭ったりする可能性もあるんでですね、インターホンとかですね、ドアスコープで必ずですね、来訪者を確認していただいてですね、はいやむを得ず対応するときにはですね、必ずドアチェーンをかけて対応してくださいよということですね、
はい、
で、3つ目がですね、自宅にですね多額の現金を置かずにですね金融機関に預けるっていうことですね、また知らない人にはですねお金とキャッシュカードを渡さないっていうことですね、
はい、
で警察官がですねキャッシュカードを預かることはまずありませんので、そういったこともよく覚えておいていただきたいなと思います。
はい、分かりました。ありがとうございました、
はい、
では最後まとめていただけますか。
はい、今日は警察官を装ったですね特殊詐欺の予兆電話とか防犯対策についてお話をしました。
はい、
警察官以外にもですね、親族職員とか金融機関の職員を装ったりかたった予兆電話っていうのも、あります、
はい、
あの手この手を考えてきます。予兆電話があったときですね、とか予兆電話かなって思ったときはですね、
はい
電話を切ってですねすぐに110番通報もしくは三田警察署にですね、
はい
通報していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。どうもありがとうございました、
はい、
ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話を伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。